ただいま、ご紹介いただきました、国土地理院基本図情報部、国土基本情報課長をさせていただいております飯田と申します。本日よろしくお願いいたします。はい、本日 の報告の内容でございますが、まず電子国土基本図というものについて、どういったものかについてご報告させていただいた後、この電子国土基本図、これが、どのように、整備、更新されているかということについて、ご報告させていただきまして、で、そしてこう整備更新された、この電子国土基本図が、どのような形で提供していくかということについて、ご報告したいというふうに思ってございます。まず電子国土基本図についてでございます。すでにご承知の方も非常に多いとは思いますが、電子国土基本図ですが、全国土の現在の状況を示す最も基本的な情報となってございます。で、従来の国土地理院では25,000分の1の地形図を全国整備ずっと行ってきたところですが、紙のデータからですね、デジタルの形式で整備更新を行ってきたということでございます。で、その中でですね、平成19年に地理空間情報活用推進基本法というのができまして、基盤地図情報というものをですね、整備していきましょうということになっている中で、ここに示してございます、道路建物などの電子地図上の位置の基準である項目ですね、こういった基盤地図情報と従来から紙地図で整備してきたこの植生や崖、構造物などの土地の状況を表すこういったデータをですね、一つにまとめたデータがこの電子国土基本図になってございます。で、この基盤地図情報項目はですね、都市計画区域内におきましては2,500分の1の精度で整備していくという方針になってございます。従いまして、この従来の紙地図の25,000分の1の精度というものに限定することなく、より精度の高いものを含んだ我が国の全域を覆うベクトル形式の基盤データとなってございます。電子地形図25,000として今公開しているようなこの25,000分の1の地図の元になるデータでもありますし、より細かいですね、詳細な2,500分の1の基盤地図情報と、こういったデータを組み合わせた、データになってございます。で、まず電子国土基本図という名前ですが、狭い意味ではですね、今私がご紹介したような、地図情報について、電子国土基本図 といったような言い方を、しているところではございますが、電子国土基本図の概念の中にはですね、この地図情報の他にも、この画像ですね、写真オルソ画像というものと、この地名の情報と、こういったものも含めて、電子国土基本図 といったような形で整理させていただいております。で、この、オルソ画像につきましては、この空中写真を撮りまして、その、歪みを取ってですね、地図に重なるような形にして、整備したもので、国土や地域の管理上重要な平野部や、この離島について順次整備を行っているというところになります。で、またもう一つこの地名情報というものも整備しておりまして、これは地域や場所の名称を表す身近な情報ということで、利活用する上で位置を検索するキーとなるですね、鍵となる基本的な情報ということで、これらを合わせて電子国土基本図という概念で整備しているということになります。で、今日はこの地図情報のところについてですね、ご紹介するということになります。で、先ほども、簡単にご説明させていただきましたけど、デジタルの時代に対応しました新たな国土の基本情報ということでございまして、地形図や地勢図等の元データとして、また、国土地理のウェブサービス、地図のウェブサービスである地理院地図の背景画像として、この電子国土基本図地図情報というものは利用されております。で、その他、ベクトルのデータ数値地図としてもですね、用いられるということになってございます。で、こういった電子国土基本図というのを、今後ですね、一層利用しやすいというものにするために、 一般 の, その利用者からの意見をもとにしつつ、より良いものにしておきましょうというところで、昨年度電子国土基本図のあり方検討会というものを設置させていただきまして、こういった中でですね、検討いただきまして、より良い基本図を整備、提供するというところで、議論をいただきまして、おります。で、このあり方検討会の中ではですね特にこのデータの取得や更新のあり方、この表現のあり方、提供のあり方等についてですね、ご提言をいただいて、例えばこの更新のあり方については、公共施設の情報を中心に、更新の迅速化を図ることが重要であるとか、あるいはこの表現のあり方については、従来の地形図を、ほぼ踏襲しつつ、多くの利用者にですね、見やすく分かりやすい表現とした方がいいのではないかと、といったような形のご提言をいただいているところでございます。で、次にではこの電子国土基本図の整備提供更新についてのお話でございます。でまず電子国土基本図の整備というところです。で、冒頭ご説明させていただきましたが、従来の25,000分の1の地形図、これをベースにして整備しているというところでございます。で、都市大きくこう分けまして、都市計画区域とこの都市計画 の, この区域外ですね、ここで、2つ分けることになります。で、またこの都市計画区域の中においても、先ほどちょっと軽く触れさせていただきましたけど、基盤地図の情報ですね、これらにつきましては、縮尺レベル2500以下で整備するという基本方針になってございます。で、基盤地図情報の項目以外にこれにつきましては、縮尺レベルの25,000以下で、整備していくとといったことで、地方公共団体の方々等がですね、整備されました都市計画基本図といったものや、従来国土地理院で整備してきた25,000分の1の地形図を活用して整備するということになってございます。で、またこの都市計画区域外ですが、これは基本的には、縮尺レベル25,000以下で整備するとというところで、従来の25,000分の1地形図を活用して整備してきたというところでございます。データベース、この電子国土基本図というですね、このデータベースというものは、こういった形で、25,000分の1の地形図をベースにずっと来たんですが、より精度の高いものを含んだですね、データとして、一体として整備していると、ということになります。で、1番目 の話でもありました、基本速度に関する長期計画というところで、本年4月に改定されておりますが、その中にもですね、この位置の基準となる基盤地図情報につきましては、地方公共団体等と、連携のもとにですね、引き続き、電子国土、基本図と一体となった整備更新を行うとということを明記させていただいております。ではこの一般整備したですね、電子国土基本図をどのように更新していくかということでございます。で、よりこうですね、お金をかけてですね、こう写真を撮ったり、空中写真を撮ったりですね、いろんなところにこう出かけていって情報を集めてくるというのが理想ではあるんですが、やはりですね、金銭的、な制約もあります。で、人間的なこのヒューマンリソースの問題もあります。こういった更新にかかるこう資源的な制約がある中で、やはりこの更新についてもですね、費用対効果を踏まえたこの優先度の設定が必要となるというところで、原則としてこの国土管理上重要な内容をこれを優先的に更新するとというところで、更新のですね、スキーム、考え方が成り立っているというところでございます。で、その更新の手法もですね、2通り、ございます。で、1つがここの迅速更新というものでございまして、特定の地物の変化部分だけをですね、とにかくこう速やかに更新していきましょうとといったような、ことです。で、そのいろんな地物があって、それぞれこう優先度もあるとは思うんですが、 ここに語ります、さまざまな情報項目に対する更新のニーズや、優先度、情報入手方法において、でさらにこの、更新費用を踏まえたこの優先度を設定して、重要な施設の更新を素早く実施するというものが、迅速更新で、この次にちょっとご説明させていただきたいと思います。で一方ですね、一つ、こういう特定の事物だけを更新していけばいいのかという問題でもございませんで、広くですね、この辺り全体がこう変わった状態方法というのはなかなかやっぱりそれもやっぱりこう地図としてですね、情報として集めて更新していくということが必要となりますので、こういった場合には面的更新という考えで、一定の地域の変化部分を更新していくと、というところで、地方公共団体の皆様がですね、実施された都市計画図等のですね、更新に合わせまして、そのデータの活用というのを基本的に、この補完的にこう空中写真で撮ったものでの測量といったような更新ということも行いながら、着実に更新を実施していきますということになります。でこの迅速更新のイメージですが、例えばこれ道路ですね、こういったジャンクション等がですね、新しくできたというのはこれは非常に大きな変化情報です。こういった情報をもう素早くですね、地図情報として集めて、それをこう地図上に反映させるということは、これは非常に重要なことでございます。で、従来はこう完成した後に例えば写真を撮ってそこにこう地図上に入れるとなるとですね、そのできた同時というかですね、なかなかそういったこうタイムリーな更新というのが難しかったというところですが、現在はですね、こういった施設の整備者や管理者からですね、ご協力をいただきまして、工事図面等のですね、計画図面等の情報を共用の開始前に、ご提供いただくといったような形で、情報としてもう最終的にこうデータとして登録する前の状態として入れておくんですね。で、それをこの共用と開始にですね、こうデータをこうバッと入れ替えて、例えば、地理院地図 といったような形の、で、世の中にこう、情報として出させていただくといったような、スキーム、この更新の考え方ですね、行っております。でこういったものがこの迅速更新 といったようなものでございます。で例えばここに道路の更新の迅速更新についての考え方がございますが、500メートル以上のこう大規模な変化のものについて、特にこう高速道路やこの一般の国道といったものについてはですね、もう共用と同時に更新してその情報を提供させていただくといったような形で実施しているところでございます。これが開通日の更新の一例でして、高知県の四万十市の国道441号の網代バイパスといったところで、この今年の2月15日に新規供用開始された道路でございますが、従来こういった形で河川沿いにずっと道があったんですけど、ここに網代トンネルというのができて、バイパスができたんですね。でこういった情報を道路管理者の方からですね、事前にいただきます。で、こう道路形状とかですね、その他、必要な情報を、データベースのところに登録、しておきますね。で、2月15日の供用と同時にこれをこう夜中に出すといった形で、地図をですね、速やかに更新するといったようなことをさせていただいてございます。でこういったことがこうどうして重要なのかなというのはですね、こういったこう最新道路網が地図で表示されると、これはですね、例えばこの地域で何か災害が起きたときに、こう災害対応の交通のや輸送のこう検討、こういったものに、こういった道路が入ってないとですね、せっかく整備したのに、こういった道路がうまく活用されないと、計画のときに、考慮にならないといったようなことがあります。で、実際にやと災害時じゃなくても、災害に備えたこう防災計画を立てるときでもですね、やはりこういった最新の情報が地図上に載っているというのは非常に重要なことであるということで、施設の管理者からのご協力も得ることができまして、こういった形で迅速更新をしているということになります。で一方でこの面的更新ですね、 これは先ほども申しました通り、地方公共団体の方々のデータ、都市計画図等のデータを活用させて、まあ、面的に更新をさせていただくという中で、特にあとでは都市計画区域外についてはですね、まあ、これもですね、情報があれば、まあ、使わさせていただくんですけど、まあ、その他、空地写真を撮影して、こういったデータを活用して更新していくと、というような、形になってございます。で、じゃあどの辺がこう更新されたんですかねと、といったようなことはですね、国土地理院のホームページの方で、公開させていただいております。まあ、こういったアドレスがあるんですけど、地理院地図上でですね、まあ、例えば何月、これは2010年2月更新のところにこうチェックを入れますと、どこがこう更新されましたかといった情報で、先ほど の網代バイパスもまあここですけど、こういった情報がわかります。まあ、こういったところをこう迅速に更新させているといただいているといったようなことになってございます。ではこのように、整備、更新してきたデータをどのように提供していくか ということについて、お話しさせていただきたいと思います。まず、リスコード基本図の提供というところで、まあ、今までずっとお話しさせていただいておりました通り、元となるのはこの電子国土基本図データベースですね。このデータベースに、まあ、従来紙の地図等で整備してきた、まあ、植生界とか、電波塔とかっていったような、まあ、情報も、まあ、あるんですが、まあ、なかなかこの、更新リソースが足りないところもあって更新しきれてはないんですが、まあ、世の中のニーズですね、まあ、こういった情報も、ぜひ、まあ、使えるものは、使わせてほしいと、といったようなもそういった付属情報といったものも合わせてですね、こういった情報をさまざまな提供形態で、提供させていただいているということに、なります。でまず一つ目の基盤地図情報ですね、まあ、冒頭から、何回も基盤地図情報 という単語でご説明させていただいているところです。まあほとんど皆さんご承知かなと思いますけど、基盤地図情報というものは位置の基準となる情報ということで、国土交通省の省令で、まあ、海岸線や道路沿等の13項目がですね、指定されているもので、まあ、インターネットでこう無償でダウンロードできるといったような情報になっております。で、この電子国土基本図と従来までのこの、まあ、基盤地図情報とはどう違うのかと、で今までこう、ずっとこう一体的に整備しているとといったようなことでご説明させていただいているところです。で、実はですね、もう一緒にほぼなっていると。で今まだ出ているものに関してはですね、まだですね、まだ一体化の前のデータがちょっとあるんですが、冒頭の委員長の会の挨拶で、本年7月からですね、また更新がされた基盤地図情報を提供させていただくといったところで、ご紹介させていただいているんですが、この7月から出る基盤地図情報はこの電子国土基本図からですね、基盤地図情報の項目を抽出した形でご提供させていただくということになります。でこれはですね、どういうメリットがあるかというと、今までご紹介しました、例えば新しく道路ができましたというこの迅速更新ですね、こういったデータも速やかに入った電子国土基本図のデータベースから抽出するので、基盤地図情報もですね、当然更新されたデータが出ていくとということになります。まあ、最新の情報をまあ反映したデータが出ていくということになります。で、この統合化、まあ、でさらに今まで25,000で全部出していたのと、都計エリアについてはですね、2500部分のデータで、まあ、市町村単位で出てたんですが、国土基本情報というデータがありますが、まあ、そういった形と同じくですね、二次メッシュの単位で、今後はですね、ご提供させていただくことになります。で、まあ、7月からですね、提供する予定で今やってまして、今後はこの年4回ですね、1、4、7、10というところでこの基盤地図情報を更新して、それをまあご提供させていただくという形になります。で、ではその他電子国土基本図の提供について、ご紹介したいと思います。 で、まずここでラスターデータというものがございます。でまあ、ラスターデータ、まあ、要するに画像のデータになるわけですが、さまざまな形態でご提供させていただくことになるんですが、ここに書いてあることがありますように、電子地形図ですね、その他、地理院地図で見ることができます地理院タイルといったものや、多色図の2万5000分の1地形図、こういったもので形で提供していくと、今年今年の500万分の1のですね、日本とその周辺というデータも更新してです、出させていただいているということがありまして、ラスターデータはこんだけかというわけではないんですが、こういった内容で提供させていただくということになります。で、まず電子地形図ですね、電子地形図というのは、最近ようやくこう認知度も上がってきたかなと思いますが、今までのこの従来の紙地図ですと一旦こう印刷してしまいますと、その例えば新しく道路ができてもですね、そのデータだけをですね、紙に刷り込んでっていうのはなかなか難しくてですね、一定のこの代行等があって、それがなかなかあるとですね、速やかにこうどんどんどんどん新しく紙地図どんどんどんどん出すということはなかなか難しかったというところですが、電子的にこう作られる地図であればですね、もうどんどんどんどん新しい情報を入れて速やかに更新して出すことができるということになります。で、先にご紹介しました電子刻のその在り方検討会ですね、ここでもこの分かりやすい表現で、出すとといったような、形の、ご提案をいただいて、このデータもですね、電子地形図というデータにつきましてもですね、表現方法についてさまざまな形で表現できるということについてなってございます。ここに書いてあるようなですね、さまざまなですね、オンデマンドの地図表現ができるということになります。例えばですね、これ一例ですが、建物をこれグレー表現しているのとか、オレンジ表現、ピンク色で表現と、その他こう赤色で表現するとといったような形で、さまざまですね、私はグレーがいいわと、私は赤で目立った方がいいわとといったような形で、ニーズに応えてですね、好きなようにこう、オンデマンドで地図を作ることができます。でその他、陰影をこうつけてですね、要はこうよりこう、山がちなエリアについてですね、こうもうよりこう、表現豊かにですね、見るようなこともできるといったことで、緑っぽい色をつけたりですね、グレーっぽい色をつけた陰影で電子形図を作ることができます。でまた等高線もですね、色で分けることができると。で、こうなかなか面白いんですが、等高線こう緑っぽくするとですね、こういかにも山っぽい感じがするかなと、こう季節に合わせた形でこう、例えばこうピンクにするとですね、こう春っぽいかなみたいな、そんな感じでですね、自由にこうですね、好きな色で、等高線も描けると。でさらにちょっと高度なテクニックとしては、軽曲線っていうもの、50メートル間隔の等高線はこう焦げ茶にして、その間の10メートルの等高線はピンク色で表現するといったような形で表現することもできます。その他ですね、さまざまな情報がありますので、自由にこう、電子形図として表現することができます。で、現在は電子形図2万5000をのみを刊行しているところでございますが、もうより小縮尺の電子形図20万というものも、本年9月頃にできればいいかなというところで、予定をしているということで、ございます。で、次に地理院タイルというものですね、先ほどの、電子地図とほぼ似てるんですが、電子国土地理院のですね、地図のウェブサービスである、地理院地図というところで閲覧できるデータということで、これも細かくですね、実はこうタイル状の画像がいっぱいこうはめ込まれているんですけど、こういった形で、国土地理院としてですね、最新の情報を、ネット上、地理院地図という形で世の中に出させていただいてございます。でもう一つですね、多色刷りの2万5000分の1地形図といっ といったものがございまして、まあ長年渡ってこう親しまれてきました三色刷りの2万5000分の1の地形図をまあ50年ぶりにほぼ一新したものをまあ昨年度刊行させていただいております。で、今後の陰影の表現がついたりですね、随分今のイメージが変わっている図でございますが、まあ、今後ですね刊行範囲を順次拡大していくといったことになってございます。で、最後にこのベクトルデータとしてどういうものを出すかというところで、先ほどの基盤地図情報もまあベクトルデータではあるんですが、その他に、国土基本情報という形でもベクトルデータとして出させていただいてございます。で、先ほどありましたが、もう国土地理院のですね、現地国土基本図のデータベースから、まあ、ほぼこう出せるものは出すとというコンセプトの中でですね、まあ基盤地図情報や今まで出してきた数値のシリーズ等をですね全部加えたデータを出しております。で、これらはですね当然この面的更新や迅速更新の成果も反映されますので、まあ、常に新しいデータとしてご提供させていただくことになってございます。で、まあ、ちょっと非常に細かいこともありますので、内容についてはですねお手元のまあ資料を見ていただければと思いますが、まあ様々なですねこういった情報が入っているということで、またこの付属資料としてですね、まあユーザー皆さんの、まあ、ニーズがあった情報として、まあ、なかなかその更新までできてはいないんですけど、まあ、こういった情報もですね、まあ、含めて全部ご提供しているということになります。で、こういった情報につきましてはですね、更新情報としては、まあ、ホームページ上でですね、まあ、公開させていただいて、ございます。まあ、どのエリアについて新しい情報が入りましたといったところはこういった更新情報を見て、確認することができます。最後に、国土地理院はですね、土地の測量及び地図の調整に関する施策を通じまして地理空間情報の活用を推進して、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に貢献するという、まあ、基本ポリシーのもとに、事業を行っております。まあ、国土地理院がまあ提供させていただいております地理空間情報をまあぜひご活用いただきたいということを、最後にお願いさせていただきまして私の報告とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。